説教、救いはあなたの近くにある。斉藤マイク牧師より取り次いでいただきます。
私は2006年にこの愛宕町教会に夏季伝道実習生として実習に1ヶ月間皆様のお世話になりました斉藤でございます。当時は北清先生が牧会をされておられまして、家庭集会や聖書研究祈祷会、礼拝などの説教奉仕の批評をですね、非常に厳しくいただきまして、まあいただいたというと綺麗ですが、まあ、ボコボコにされたといいますか、非常にこうほとんどあらゆる点についてご批判をいただき、大変鍛えられまして、本当に感謝でございました。で、当時その実習の意味というものもなかなか分かりにくいところがございましたけれども、赴任して説教の職務を担うようになりますと、北先生からいただいたご指導も あれは本当にありがたかったなと思う時が何度もございました。特に説教の回数が非常にこう増えてくる、その時に準備の時間もほとんど持てないような時も何度もございましたが、そんな時にこの教会で鍛えられた時の財産が自分を支えてくれたと思い感謝している次第でございます。共に今日御言葉に聞けることを感謝いたします。自分自身もまさか甲府教会に赴任するとは全く思ってませんでしたので、このような形で皆様と再会できたことを大変喜び、また驚いております。今日救いはあなたの近くにということで御言葉に学んでまいりたいと思いますが、救いという言葉でごく単純に何を思い浮かべられるでしょうか。ああ今回は救われたと思うときにどのような状況かということです。まあ、多くの場合お金が足りないときに誰かからこう少し助けてもらって救われたとか、病気のときに一人ぼっちで非常にこう苦しんでいたときに先生が訪ねてこられて一緒に祈ってくれて救われたとか、相談する人もいなくて悶々と苦しんでいるときに友達が電話をかけてきてくれて話を聞いてもらって救われたとか、まあ、そのような言い方が一つあろうと思います。より深く考えてみると、そのようなある一つの小さな苦しみ、中くらいの苦しみ、大きな苦しみから救われるという以上に、この人生全般で自分は救われたと感じられるのはいつでしょうか。まあ、多くの人は仕事で大成功しましたとか、自分のことを本当に愛してくれる人と出会いましたとか、まあ、そのようなことに出会うときに自分は生きてきてよかったと思うかもしれません。そのことを救われたというふうな感想でおっしゃる方もいるでしょう。まあ、しかしさらに深く考えていくときに、なぜ仕事でうまくいくのが救いと感じるのか、自分のことを愛してくれる誰かと出会うことが救いと感じるのか、そのことを深く掘り下げていくと、私たちは魂の底で自分のことを丸ごと受け入れ肯定し、共に生死を共にしてくれるような誰か、その誰かを魂の底の方で恋焦がれているのではないでしょうか。そのことが、その欲求が 仕事でうまくいけば満たされるかもしれない、誰か愛してくれる人と出会えば満たされるかもしれないと、いろいろな現れ方をしますが、深いところでは私たちが渇いているのは無条件の愛、永遠の愛。たとえ私たちがどのような罪人、悪しき者であろうとも、なお見捨てることなく愛してくださる、そのような存在ではないかというふうに思わせられます。そしてそのような私たちの魂が最も深くから恋焦がれる永遠の愛であるお方が、救いそのものであるお方が誠に来られたと聖書は告げるのです。そしてその救いを私たちがいただくために、私たちの側で満たさなければならないような途方もなく大きな条件や資格は存在しないということが、この5節から7節のところに書いてある事柄です。この箇所は、誰が天に昇るかと言ってはならない、誰が底なしの淵に下るかと言ってもならないと書いてありますが、多くの宗教というものを顧みると、救いと言われるものや悟りと言われるものを得るためには、そこにたどり着くまでに果てしない努力やプロセス、修行、そういったものが必要とされます。古事記の神話を顧みても、イザナギとイザナミという、男女の神が、イザナミという女性の側が、子供を産んで死んでしまうんですが、その黄泉の国にイザナギが追いかけていくという、そういうことが話があります。つまりその男女の愛という、夫婦愛に救いを求めるその二人は、引き裂かれた時に夫の側が黄泉の国にまで、地の底なしの淵にまでこう愛を求めて降りていく、そういった神話がございますが、結局この古事記では降りていったところで、本当の意味では救いにならず、方法の手で引き返してくるという、そういった結末になっています。仏教でも般若心経というものの最後の方に、ギャーティーギャーティーハラギャーティーという言葉があるんですが、それは訳しにくい言葉と言われていますが、無理に訳すと行こう行こう涅槃に行こうというような意味のようです。この行こうという、つまり今はそこではないので、そこに行かねばならない、その行くというそのプロセスの中に瞑想したり修行したり、いろんなそういったことがある。そこにこうたどり着くために行かねばならないんです。天に昇る、彼岸にまで行かねばならない。底なしの淵に下るか、天に昇るか、それほどの努力をしなければ救いは得られないという宗教が多数あります。しかし聖書は、天に昇ったのは誰か、それは私たちではなく主イエスであると言います。底なしの淵に下ったのは誰か、それは十字架で地獄の苦しみを耐え忍ばれた主イエスであると。つまり私たちがそこまでしなければいられないと言われるすべての救い、すべての真理は、ただイエス・キリストがご自分の歩みによって、御業により自ら成し遂げてくださったものに他ならないのです。あらゆる宗教はその主イエスの真理の影に過ぎません。主イエスはご自分が底なしの淵に下ることにより、そして天に昇ることによって、私たちのもとにまでよみがえり来てくださったお方です。私たちが魂の底から渇望してやまない、私たちを完全に肯定し受け入れてくださるその愛をもってよみがえり、私たちの今日ここにまで来てくださっているのです。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。主イエスは今日今ここによみがえって来てくださっているのです。 底なしの淵に下ることによってしか、天に昇ることによってしか救われない、それほどの喜びを主イエスは自ら成し遂げ、その救いの真理と喜びを持って今ここに私たちのところに来てくださっているのです。このような主イエスを黙示録は心の扉を叩く主として証しています。主イエスはよみがえり、私の魂の門口に来られて、魂を扉を叩かれるのです。開けて入れてくれと、共に食事をしようと、主は私たちの魂を打ち叩かれます。以前この情景を絵にした画家がいるそうで、その絵を見ると、そのシュエスが叩いている扉は内側にしかドアノブがないと、外からはこう主が無理やりこじ開けるという、内側からこう開けるというような絵になっているという話を聞いたことがあります。シュエスは私たちの外に戸口に立って私たちを招き、私と共に歩もうと、今も私たちを受け入れるべく扉を叩いておられるのです。その主イエスの招きと言葉に、扉を開け放って受け入れるということがこの9節に書かれている、口でイエスは主であると公に表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるとある事柄であります。これは公に言い表すということと心で信ずるということが二つ並行して書かれていて、両者が一つのものであるということを表しています。本当に信じるなら公に告白するし、公に告白するなら本当に信じる。そこで言い表されているのは、私たちの魂を主に向かって解き放ち、主を自らのうちに受け入れるということに他なりません。そしてこのお方の愛に応えて歩むということです。主イエスは私たちのそのような魂の求めに応えて、私たちのうちに住んでくださり、食事を共にし、私たちのすべての時間と空間を分かち合い共に生きてくださるお方なのです。私たちが救われるために努力を積み重ねたり、行いを重ねたり、そのようなすべてをすべて乗り越え飛び越えて、主はここに来てくださり、今私たちを受け入れてくださるのです。これが信仰義人と言われている教えであります。このように主を自らのうちに招き入れた人は、主を呼び求めながら生きるという歩みが可能となります。主を信ずる者は誰も失望することがないと十一節にありますが、私たちは時に人には失望することがあるでしょう。教会で歩むということは生易しいことではない出来事に出会うことが時々あるものです。教会は人の生死が見える場所であり、誰かの叫ぶ声や嘆く声や涙が近くで見えるところでもあります。主に救われた者の賛美の歌声とともに、深い淵の底から嘆く者の声が 教会には響いています。そんな中で自分自身も穴の中から主よ、私を忘れになったのですかと祈る日々がきっとあるでしょう。それは自分が期待していた人から裏切られたり、自分が期待していた結果が得られなかったりすることによるかもしれません。しかし主を信ずる者は誰も失望することがないのです。救い主は私たちのうちに働き、人への失望の底から新しい信頼の日々の中へ何度も引き上げてくださいます。私たちが自分の置かれているあらゆる現実に失望しようとも、底なしの淵に下り、天に昇ってまで私たちを愛し、私たちを救うために来てくださったこのお方は、私たちを失望させることがありません。すべてにおいてこのお方に期待し、このお方に信頼を捧げ続けることが教会で歩む礎であります。後から伝道報告という時間がございますので、大分県での伝道の歩みをいろいろと振り返りながら分かち合わさせていただきたいと願っておりますが、これまで大分県で伝道した12年間を振り返ると、ごく人間的な意味では地方伝道ということに青臭い夢を描きながら、それに打ち砕かれて失望してきた12年間だったと言っても半分は過言ではありません。何かを成したというように見える部分はあるように思いつつも、もう反面ではほとんどパウロが語っているように、外には恐れ、内には不安と言えるような失望や試みの挫折に取り囲まれていた12年間だったのではないかというふうに思い起こします。しかしそれでもなお今自分が立っている根拠が一つあるとするならば、はっきり言えるのは、主を信ずる者は誰も失望することがないという一字によります。このお方だけは、この良き筋飼い、このお方は私たちをも復活させることがおできになる、立ち上がらせることがおできになる、その力のあるお方だったからです。改めてこのお方のもとに立ち戻り、主を信ずる者は誰も失望することがない、私たちの今ここにまで救い主はすでに来てくださり、私たちを受け入れ、私たちのうちに住まんとして、今あなたの扉を叩いておられる、このことを思い起こし、この恵みにお応えしていきたいというふうに思うものであります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の皆を讃え賛美いたします。あなたは自ら十字架に主をお付けになり、底なしの淵と思える苦しみを通して、また主イエスをよみがえらせ、天に昇らせ、復活の主を今ここにまで、私たちのところにまで使わせてくださり、このお方によって私たちが救われるように導いてくださいました。その恵みにより私たちはあなたを受け入れ、 ただあなたに根ざして失望することがない歩みを重ねることが許されています。どうぞ新たな日々もそのあなたの約束の力に根ざして歩み直すことができるように顧みてください。愛宕町教会の皆様お一人お一人が神様の御力に支えられて喜びの地を歩むことができるよう、また志戸俊介先生ご家族の皆様お一人お一人が神様の祝福に包まれてこの教会において広く御言葉を述べ伝え、新たに主の体なる教会を築いていくことができるよう、教会の皆様に新たな力をお与えくださいますよう心からお願いをいたします。すべてのことを主の御手に委ねます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌525